OD
お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。今週は川田ひなが担当します。よろしくお願いします。この番組は、ランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ公式 X をフォローして、ハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。私は1ヶ月ぶりということで、今日はめちゃめちゃ朝早い収録ですね。声起きてないですか？本当に。だって起きてからまだもう少しで2時間ぐらいですかね。今日はちょっと寝起き感すごいですね。顔もまだむくんでますね、きっと。だからちょっとカメラマンさん可愛く撮ってください。ちょっと上からキラキラで撮ってもらって、1ヶ月ぶりですけど、前回はね、羽生さんがゲストに来ていただいて、それで桜さんのライブに見に行かせていただいて、羽生さんのドレス姿見たんですけど、すっごい素敵で、もうなんて言うんだろう、羽生さんって本当に素敵な方なんだなって、改めてね、たくさんの方に愛されてね、来たんだなっていうのがすごい伝わってきて、すごい素敵なライブでした。もうライブすっごい楽しくて、本当に一瞬だったんですよ。びっくりするぐらい、あれなんか終わっちゃったみたいな、あれ終わっちゃったみたいな感じで、すっごい楽しかったんですよ。だからまたライブがあったらね、お邪魔したいです。日向との違いあった？ありますね。やっぱ最後とか、いつも私たちは MC でありがとうございましたって言って締めて吐けるんですけど、もう桜さんは曲が終わってその BGM で MC なしでかっこよく吐けるみたいな、そういうところが結構違うなって思いましたね。でもなんだろう、すごい引きつけられる。日向はなんかワイワイっていう曲が多いんですけど、結構桜さんはメッセージ性の強い楽曲が多くて、なんか引き込まれて、サイリウム皆さん持つじゃないですか。だからその、私サイリウムを振るのが結構下手くそで、なんか曲見てたら、なんか目を閉じるの忘れちゃって、サイリウムを振るのも忘れちゃって、旗から見たらもう全然楽しくなさそうな人に見えちゃうんですけども、超集中して見ちゃうんですよ。結構曲憑依型、見るとき憑依型みたいな感じのタイプなので、だからもし私とライブに行ったら、わ、こいつ全然盛り上がってないなとか思われそうで怖いです。だからいろんなライブ行ってみたいなって思いました。昔でもなんだっけ、ライブに行ったんですよ。乃木坂46さんとか、なんかあと家族とフェスに行ったりとか、一回だけなんですけど行った時にすごい楽しくて、でも最近は全然そういうね、ライブに行けてなかったので、すごい楽しかったです。でも自分で好きなアーティストさん見つけてライブに行きたいなって思いました。でもなんかその全部知ってないとにわかみたいな、そのアーティストさんの曲を全部知ってないとにわかというか、なんか行ったら気まずいかなみたいなことを思っちゃうんですけど、でも私たちからしたら、その日向の曲を一個も知ってなくても来てくださるだけで嬉しいじゃないですか。だから私もそういう気持ちでね、いろんなアーティストさんのライブに行ってみたいんですけど、みくちゃん一人でライブ結構行ってるよ。確かに金村一人で行くんですか？結構ハードル高くないですか、一人。いやー、ちょっと私はハードル高いかもな。なんか乗り方がわかんないんですよ、ライブの。周りと同じようにやればいいんですか？できるかな？結構フェスとか手上げ系じゃないですか。できるかな？あ、もうそんなの気にしないか。確かに。そういうところこそ、周りのことなんて一個も気にしてないじゃないですか。なんでそうやって思ってるのに気にしちゃうんだろう、周りの目を。わ、こいつ全然できてないな、みたいな。思わないのかな？友達がめっちゃ知ってて私があんま知らないとかも気まずいし、逆もしかりですよね。なんか、この曲いいんだよ、みたいなことあんま私言えないタイプなので、確かに一人は楽だけど、ちょっと勇気は出ないかな。ここでも一人で行きますとか言ったら、絶対に嘘になるから、もう言いません。私は。やらなそうなこと。まあ、 来年はじゃあいろんなアーティストさんのライブにね行ってみたいです。とかなんか曲も同じ方しか聴かなすぎてその幅がないんですよ。だからなんかおすすめ教えてください皆さん。でもそのメッセージアプリ、有料のメッセージアプリでなんか晴れの日に聴きたくなる曲教えてくださいとか言ったらすぐね、そのレター送るのにも私たちにちょっとお金かかっちゃうんですけど、皆さんすごい優しくね、いろんな曲を教えてくださって聴きますね。そういうの教えてくださったら。あ、そうだ、フジテレビさんで放送中の番組サスティナでひなちゃんローソンへって、ちょっとなんか喋り方が寝起きすぎるそうなんですよ、もういつもお世話になってるねローソンさんにお邪魔させていただいたんですよ、このサスティナっていう番組でね。あの私ローソンさんにこんなに関わらせていただいてるのにお刺身、冷凍お刺身があるなんて知らなくて、ユッケとか馬刺しとかあって本当に驚きました。びっくりしません？そんなのコンビニで食べれちゃうのみたいなのとか。池袋にあるグリーンローソンさんはもう店員さんがバーチャルって言うんですかね、バーチャルで出てきてもうすっごい現代のローソンさんで、ああ時代って進化してるなってそこで感じました。セルフレジです、できますね。私ですか？セルフレジめっちゃやりますよ、物が少なかったらちゃちゃっと。でもなんかバイトやったことないので、そのセルフレジでバイト感覚みたいな、勝手に一人バイトみたいなやってます。なんかどれだけ早くバーコード読み取れるかみたいなことを勝手にやってますね食レポしましたね。でもなんかまあうまくできた感じはしませんそのなんか体で表すみたいな、食べて体で表すみたいなことをやったんですけど、本編の放送には乗らずにその未公開カットみたいな感じで、でも出していただいただけで幸せなので、なんかカツ丼を食べたんですけど、あ、カツ丼じゃないか、親子丼かな、卵が本当にトロトロですっごい美味しかったので、なんかトロトロみたいなことやったらカットされて全然いいんですよ私的にはよかったとか思いつつ、でも未公開にねちゃんと載せていただいてすごいありがたかったですけど。あ、ここで重要なお知らせです。私川田ひなインスタグラム始めました。あー、インスタグラム始めちゃいましたね。アカウント名は聞いてくださいね皆さん、ひな17アンダーバー川田です。 HINA17 アンダーバー川田です。あのこのひな17の17なんですけど、どういう意味ってめっちゃ聞かれるんですね。17を今までずっとひなって読みません？私結構使うんですよこの17、ひなだと思って17番見つけたら、あ、ひなだなーっていつも思いながら、一つとか。でもインスタグラム始めないつもりだったんですよ。まあでも楽しんでますね。もともとあんまり写真を撮る方ではないのでちょっと困るかなって思ったんですけど、逆にインスタグラムを始めて写真を撮らないとっていう気持ちになって、でも同じポーズと同じ顔しかできなくて、ちょっとそれはねこれからの課題ということで。でもインスタグラムもう始めないってずっと心の中で思ってたんですよ。もうみんなに結構メンバーが始めた頃に、ひなはインスタやらないの？っていうことを結構聞かれたんですけど、いや私はいいかな、やらないかな、ちょっと大変そうだしねみたいなことをメンバーに言ってたので、始めるってなるとそんなこと今まで言ってたのに恥ずかしいじゃないですか。だからなるべくバレたくなかったんですけどまあ普通にバレますよねでもみんななんかメンションとかしてくれて、すごい優しくインスタに迎え入れてくれましたが、私のお友達にぶちゃんのインスタはおしゃとダサの中間を狙ってるらしいですが、私はどういうコンセプトだろう、難しいな。なんか普通じゃないですか今のところなんかおしゃれでもなく、なんかでも色味が全部一緒すぎて、 でもなんか、ハブさんが、この間、全身が来たら、次はアップみたいな、それ同じ画角にしすぎないみたいなことをおっしゃってたので、それはちょっと参考にしてみました。初めて見て分かりました。その皆さんの凄さが。ね、本当に。だからね、ちょっと私も、ニブちゃんみたいな感じになりそうだな。ニブちゃん目指そうかな。でも別にダサくないですけどね。うん、可愛いからね。そうそうそうそう。自信持って、ニブちゃん。そして今週はスペシャルウィークでーす。番組から素敵なプレゼントを用意しています。一つ目は番組恒例の私のサイン入りチェキを2名様に、二つ目はローソンプリペイドカード1万円分を1名様にあげちゃいます。プレゼントの応募の方法ですが、番組 X をフォローして一番上にあるポストをね、リポストをするだけなので、ぜひ皆さん参加してみてください。はい、応募の締め切りは12月22日いっぱいです。ぜひフォロー&リポストお願いします。ではオープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。それではお聴きください。日向坂46で真夜中の懺悔大会。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息。今日起きてから家出るまでの準備時間は1時間川田ひながお送りしています。いや、今日はね、本当は1時間半前には絶対起きたいと思ってたんですけど、ぴったり1時間前に起きちゃって、わあやらかしたなって思って、もう1時間前に起きた場合はもう髪の毛はもうボサボサでいいや精神でいきます。今日はだからもうアイロンシャッシャッシャッってやって、前髪だけまあできてればいいかなみたいな。もうなんか実質このヘッドフォンしてたら髪の毛なんて見えないじゃないですか。だからまあオイル塗っとけばいいかなみたいな感じで来ましたね。ちなみに統計によると、女性が朝起きてから家を出るまでかかる時間の平均は60分ぐらいらしいです。もっといりません？でもだって髪の毛、メイク、服決めるとか。でもなんかまあ確か気合度によるかもです。なんかちゃんとお出かけしたい日はもう3時間前に起きたいぐらいの余裕を持ちたいですね。結局なんか出る前にバタバタしちゃうから、映画一本見れますね。確かに。でもなんかかかっちゃうんですよね。まあ急いではないですね。バカにしてますよね。私がマイペースだと。いやこれ何ですか。そんな遅くないですよ。バカにしすぎですよ、私だと。まあでも起きるまで確かに、その洗面台で顔を洗うまでに10分ぐらいはかかるので、まあ普通にマイペースってことですかね。まあ遅刻はしないようにね。家はね、ちゃんと時間通りに出られるように頑張ってますから、皆さん応援待ってます。はい。ではここで私宛ての普通歌もたくさん届いているみたいなので紹介していきたいと思います。楽しみだな。なんか最近普通歌読んでましたっけ。まあ、いっか。三重県26歳男性丹鍋さんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。あ、メッセージで東京タワーに登ったと言っていましたが、ひなちゃんは東京タワーとスカイツリーどちら派ですか。あ、私は東京タワー派です。東京タワー良くないですか。なんか不意に行きたくなるんですよ。そうです、前も行きました。前回は東京タワーには登らずに、途中で買ったハンバーガーを真っ暗闇の東京タワーの近くにあるベンチで食べるっていうのをやってたんですけど、今回は登っちゃいました。でも私なんていうの、高いビルは平気なんですけど、なんかタワーの高いところがすっごいなんかちょっと怖くて、東京タワーに登った瞬間になんかすっごい足がすくんじゃって、端っこを歩けなくて、もう真ん中寄りでずっと歩いてました。スケスケのガラスの上歩いてないです。いや、あれ結構怖いですよ。あれみんなでもやってましたね。なんかみんな楽しそうにガラスの上歩いてましたけど、いや結構あれは怖いですね。だからスカイツリーは一回も登ったことないです。スカイツリーは下からはたくさん見たことあるんですけど、一回も登ったことないんですよね。 でも私小学校6年生の時に1回東京タワーに登ってるんですけど、その時もすっごい足がすくみすぎてお母さんに怖い怖いって言ってたら、ちょっとなんか怒られましたせっかく楽しいんだから楽しみなさいって言われました怖い怖い言いすぎて。でもね、やっぱ赤がいいですよね。なんか赤にした人天才って思いません？なんか赤って良くないですか？いや、私はすっごい褒めたたえます。でも東京タワーって手でやったんですよね。手でなんか石を積んでみたいな、なんか手動でやったみたいなことを見て、なんかすごいなって。それででもずっと立ってるからね、立派なもんですはい神奈川県23歳男性、3歳のサイさんからいただきました。川田さんこんにちは。川田さんが駄菓子屋さんで買い物をしたひな散歩3見ました。動画の最後に駄菓子マスターになりたいと言ってまた適当なことを言ってるなと思いました。すいません。実際のところ駄菓子マスターへの道は歩み始めてますか？いや、全然歩んでないですでも駄菓子マスターになりたいってどういうことなんだろうまずだからね、本当に良くないよね、こういう適当なこと言うの。でも普通に、でも普段から結構でもコンビニとかでも割と駄菓子売ってますよね。なんかだから結構割と身近なところまで駄菓子来てるなって思うんですけど、うまい棒とか、うん、うまい棒は圧倒的、聞いて、まあ、別に聞いてないと思うんですけど、コンポタージュ派です。いや、コンポタージュが一番美味しいです。うん、あのうまい棒をこうやって上から両手でピッて押したら4個に割れるんですよ。4個に裂けるんですよ。はい。で、そのスティック状にしていつも食べてます。うんちくです皆さんすごいですよね。これはもう駄菓子マスターへの道一歩進みましたよね。でもあのチョコバットはどうなんだろう、駄菓子なのかな。でもチョコバット昔から本当に大好きで、あの当たりとかついてるじゃないですか。私応募したことありますからね。で、なんかノートもらいました。そうなんですよ、もうそのぐらいチョコバット大好きで、最近も2本食べましたね。もう昔からチョコバットの子さんです。あの食感すごいです。なんか不思議ですよね。なんかパリパリではないか、なんかサクパリ、不思議。確かになんかチョコバットでしか味わえない感じですね。チョコの味うまいです静岡県20歳男性、ホームベースマンさんからいただきました。川田さんこんにちは。先日友達に彼女ができ、その彼女の写真を見せられ、可愛いでしょと自慢されました。僕は詳しくて素直に可愛いねと言えませんでした。川田さんは友達に自慢された時素直に褒められますか？悔しいの？なんで？私は全然褒めれます。逆に、その、ノー反応は、逆に気まずくてできません。逆に気まずくないですか？なんか、素直に可愛いねって言えない方がちょっと悔しくないですか？なんか、なんか可愛いねって言った方が別に良くないですか？うん。逆にその彼女がいなくて、素直に言えない方が恥ずかしい。かも。私的には。でも別に、そこ、そういうプライド一個もないです、私には。なんか、よかったねってなります。なんか逆に、なんて言うんだろう。みたいな反応した方ができないタイプなんですよ。なんかなんて言うの、ん、なんか話はちょっと違うと思うんですけど、もし知ってた話でも、知らないふりしか逆にできないんですよ。ああ、それねみたいな反応をするのが苦手です、すごい。別に本当のことを言えばいいんですけど、なぜか、もうこれ結構生きてる中で悩みなんですけど、なんて言うんだろう、これ知ってるみたいなことがあった時に、知ってても、なにそれ知らない、かわいいねみたいな。でもこれはすごい悪気があってやってるんじゃなくて、逆のことができないんですよ、本当に。なんか、それいいよねみたいな反応が逆にできなくて、なんでなんだろう、なんか謎の結構悩みです。なんか、そっちの方がまあ話も広がるし、でも、もしその話題を知ってたとして、その話題で盛り上がってるとするじゃないですか、他の界隈で。その時に話に入っていけないんですよ。わあ、自分知ってるのになみたいな。私もこの話入りたい。でも、知らないふりしちゃったからな、入れないわ、みたいな。本当にもう、すっごい、生きにくいことしてますよね。まあ、いいんです。これでも、 何年も生きてきたから慣れました、知らないふりは。でも逆だったら嫌だろうな。嫌だけど、どうやって言うの？それ知ってる？え、それ可愛いよね。でもな、なんか知らないふりしちゃうんだよな、なぜか。来年は素直になれば。いや、なりたいですけどね。え、じゃあ一回始めてみようかな。あ、ちょっと一個聞いてください。その服を買ってたとするじゃないですか。で、そのなんていうの、この売り切れ、この靴、もし靴があるとするじゃないですか。この靴を、あ、もうちょっとやめます、この話。ちょ、もういいや。やだやだ、ちょっともうやめる。ちょ、この話がまとまらないときはもう話さない方がいいや。ということで、たくさんのメールありがとうございました。さて、次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップのお時間です。さて、いきなりですが、私の好きな駄菓子ベスト3を発表します。では行きますよ、川田ひなのカウントダウン。第3位はフライドポテト。名前合ってるのか。そうです、あの丸いね、5枚ぐらい入ったやつ。あれはだって5枚ぐらい入ってて、だって5回も幸せがあるのに何十円とか。あと塩気が美味しいポテトフライ。全部そう言った。言い直した方がいいですかね。大丈夫か。だってもう4枚入っててね、あんな何回も、4回も幸せが訪れる。そんなお得な駄菓子になっております。そして、第2位は、ロールキャンディー。名前合ってるのかな。さっきから予想で名前言ってるけど、グミキャンディーみたいな、そのすっごいロールされてて、長いグミがあるんですけど、グミキャンディーみたいな。マスカット味とか、アップル味があるんですけど、あ、それです。ロールキャンディー。でもこれ昔から大好きで、よく食べてましたね。めっちゃ美味しいぜって書いてある。パッケージに。本当に、その通り。そして、1位は、ドラチョコ。合ってるのか。ドラチョコは、2つ入ってて、そのどら焼き状の中にチョコがあるみたいな。美味しいですよ。あんこじゃなくて中身がチョコなんですよ。わあ、箱買いとかしてみたい。あー、待って、カルパス、カルパスも大好きです。おやつカルパス、あのパンダの絵が描いたやつ、あれはマジで、マジでとかじゃない、本当に無限にいけます。いや、あれはちょっと無限ですね。番外編1、カルパス。カルパスは本当に美味しいですからね。さらに番外編、ほっと一息のスタッフさんってやっぱり素敵だなと思える箇所、第1位は、なんか初めて会ったとは思えないあったかさ。でもなんか初めてお会いするじゃないですか、こうして。私結構人見知りタイプなんですけど、その割には話せてるんですよ、こう見えても。いつもありがとうございます。はい、さあ、ここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。マルゲリータとクアトロフォルマッジ、美味しそう。ということで、今回紹介するのはピザです。あ、ピザ大好きです。しかも東京永福町の有名店ラ・ピッコラ・ターボラさん監修の冷凍ピザ、マルゲリータとクアトロフォルマッチ、各お値段税込み570円。私ピザ大好きですよ、本当に。すごい、なんかね、パッケージからすごい金がね、うわ、本当だ、ラ・ピッコラ・ターボラだ、でっかいです、すごい。うわー、これオーブンでできるんですかね。オーブントースターで7-8分。うわー、こんな身近にピザが食べられるなんて幸せ。電子レンジで解凍して、で、そこからオーブンですかね。うわぁ、これは絶対に美味しいですよ。ちょっと目の前にね、焼いたものがあるらしいので。わぁ、美味しそう。今から食べるのはマルゲリータですね。いただきます。うわぁ、美味しそう、チーズ。これは、美味しいなぁ。うん、本当に美味しいです。うん、うん。本格ピザです、結構。 しっかりトマトを感じれます。このチーズがねやっぱ最高ですね。二口目も食べちゃいます。うん、はぁ、生地は柔らかめ？柔らかめの餅が多いかもね。これ一枚全然結構な大きさなんですけど、ペロッといけますね。ちょっと終わったらこれ全部食べます。あー、美味しい。幸せなひとときをありがとうございます。そして、この永福町の有名店、ラ・ピッコラ・ターボラさん監修の冷凍ピザ、マルゲリータとクアトロ・フォルマッチ。ただいま、ローソンアプリで100円引きクーポン配信中です。お得クーポンが使えるのは12月25日まで。クリスマスに、本当にクリスマスにおすすめです。これでクリスマスパーティーしたら完璧ですよ。本当に。ぜひ、ローソンアプリでクーポンゲットしてご購入ください。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向塚46のホット一息、河田ひながお送りしてきましたが、そろそろエンディングです。ああ、もうでも、ピザ食べて朝ごはん食べられたので、ちょっとね、頭も起きてきたということで、やっとエンディングにして、はい、今日も楽しかったです。そして番組オープニングで話したね、スペシャルウィークのプレゼント詳細は番組公式 X に書いてあるのでチェックよろしくお願いします。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリ OD の番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。番組の公式ツイッター改め X は小文字でホットアンダーバー一息46、ツイートではなくポストするときはハッシュタグホット一息でお願いします。番組終了後 OD でアフタートークもあるのでね、ぜひそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。じゃあバイバーイ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっています。はい、しっかりやります。はい、頑張ります。はい。私、ディズニーに今月2回?今月かな ?11 月だったっけ?まあ忘れちゃったんですけど。まあ、近いうちに2回行ったんですけど、その山口春代とはディズニーランドで、その乃木坂46さんの佐藤梨花ちゃんとはディズニーシーに行ったんですけど、私ディズニーランドはまあメンバーと何回かね、そんな頻度高くないんですけど何回か行ったりしたんですけど、そう、このインスタにも載せてるね、そう、佐藤梨花ちゃんとの写真見ました？皆さんインスタチェックしてくれてますか？何ですか？この洋服があざといとかやってますけど、そうですか、確かに白いねモコモコ着てますけど、そのディズニーシーに10年ぶりに行ったんですよ。小学校6年生の時に初めて東京に家族で遊びに来て、もう東京はね憧れの地でしたからね、もうすっごい楽しみに真夏にディズニーランドとシー両方行って、ディズニーランドがその時30周年のなんかイベントやって、イベントというか30周年だったんですよ。で、私今年行って40周年ちょうど10年ぶり、しかも節目の30周年と40周年ディズニーシー10年ぶりですよ。すごくないですか？だいぶ変わってた。いや、もう10年って言ったら記憶があんまないですけど変わってましたね多分。でもね、やっぱもう半袖半パンで行きまして、もう真っ黒の、真っ黒でしたね本当に。あの時は小6だったので、12歳の時に行って22歳の時に行って、もう感慨深いですね。今度は真っ白でね、真っ白のお洋服で行って何ですか、バカにしてますよねこのふわふわのアウターを。でもちょっとこのふわふわのアウターちょっとメンバーの前で着るの恥ずかしいんですよね。なんかふわふわすぎてちょっとなんかブリブリかなと思って、ちょっと恥ずかしくて着れないですけど。ねえ、バカにしてますよね。ねえ。何ですか？狙いすぎですか？そうですか？いいんですよ、それぐらいで。たまにはね、まあ、ふわふわにさせてくださいよ。で、その佐藤梨花ちゃんがカメラを、すごいいいカメラ持ってたんで、撮ってくれたんですよ、たくさん。だから、その写真もね、 まあでも放送の頃にはもう載せてると思うので、すごいカメラ欲しくなりましたね。なんかずっとカメラ欲しい欲しいって思って、ちょっとお高いじゃないですかやっぱりね。もらえたらな。あ、クリスマスプレゼントでプレゼントお願いします。サンタさん来ないかな。もしサンタさんがいたらカメラかなって感じですかね。勇気いりますねカメラ買うのにも。でもミーパンさんとか結構カメラ買ってらっしゃるじゃないですか。だから結構勇気いりますよね。でミーパンさんとかすごいいい使い方してると思うんですけど、私が買ってるの撮るかなとか。まあ一生も確かに、だって家族にあげればいいわけですもんね。使わなくなった場合は代々ね受け継げるものだから。あのメンバーのみくにちゃんはそのお母さんのデジカメを最近ゲットして、すごいいい味のカメラ使ってましたよ。だからね、私も実家に行ったらあるのかなデジカメ、ちょっとお正月探してみよう。欲しいなカメラ。ということで来年はカメラを持ってるかもしれません。ということで今回はこれでおしまいです。ということでオーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、引き続き番組のメッセージフォームからどしどしお送りください。お待ちしています。それではまた来週お会いしましょう。日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。